イザヤ書12章1節から6節。その日あなたは言う、主よ、私はあなたに感謝します。あなたは先に私に向かって怒られたが、その怒りは止んで私を慰められたからです。見よ、神は我が救いである。私は信頼して恐れることはない。主なる神は我が力、我が歌であり、我が救いとなられたからである。あなた方は喜びをもって救いの井戸から水を汲む。その日あなた方は言う、主に感謝せよ、その皆を呼べ、その御業をもろもろの民の中に伝えよ、その皆のあがむべきことを語り継げよ。主を褒め歌え、主はその御業を見事に成し遂げられたから。これを全地に述べ伝えよ。シオンに住む者よ、声を上げて喜び歌え。イスラエルの聖者はあなた方のうちで大いなるものだから。アメン。本日はこの聖書箇所より、西堀牧師に救いの井戸から水を汲むというタイトルで説教を取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。今日も皆さんともに礼拝が守れること、神様の前に出れることを心から感謝をいたします。今日は今読んでいただきましたイザヤ書の12章の救いの井戸から水を汲むという題でメッセージをさせていただきます。皆さん山登り好きな方いらっしゃるでしょうか。私は山登りあんまりしないんですけれども、でも子供の頃は林間学校とかで山に登りました。その時どちらかというとですね、しんどい思い出が多いですね。最初のうちに喉が渇いて、もう水を飲んじゃって、水が空っぽになった水筒をぶら下げながらですね、ああもう本当に喉渇いた、早く着かないかな、早く着かないかなと思いながらですね、山を登った記憶があります。で、山登りの経験を、山登りしてる時に、まあそんなのはねっていう、皆さんはね、好きな方はそんなって思うかもしれませんけれども、私のような素人人間はですね、あそこまで行けば、あそこまで行けばいいんだって思って、あそこが目的だと思って一生懸命歩いていくんですけれども、でもですね、行ってみるとそれは単なる峠の一つに過ぎなくて、通過地点のちょっと小高い丘みたいに過ぎなくて、その向こうに目的地がある。目的地はずっと向こうだということがよくあります。あ、次こそ目的地頂上だろうと思って、だけどやっぱりそこまで行くとまたもっと向こうに頂上がある。それにそういうことの繰り返しのような経験がありました。なぜかというと、近くにあるものが大きく見えて、向こうにあるものは、目的地は高いんだけれども、遠くにあるから、それが手前のものの、に遮られて向こうが見えない。聖書の予言もそれに似ているところがあります。イザヤは、ちょっと絵を描いたんですけど、イザヤはですね、山を見ていました。それは、近くにある山はバビロンからの解放、神様は私たちをバビロンから解放してくださる、救ってくださるんだっていう、その山を見てたんです。でも、そこの向こう側にはもっともっと大きな、もっともっと本来的な救いであるイエス様の十字架による救いという、もっとも大きな山がある。でもそれがあたかも一つの山であるかのように重なって見える。そのようにイザヤは見てたんだろうというふうに思います。そしてその向こうにはもっともっと大きな救いの完成、新天新地、もうこの、私たちはこの地上では戦いがあり悩みがある、でも 本当にイエス様がもう一度来てくださって完成してくださる新天神域においてはもう悩みも痛みも苦しみもないと書いてありますけれども、本当にこのその向こうにはもっと大きな救いがある、それをイザヤは並べてみていた。ですからイザヤ書を読んでいると、あ、これはバビロンのこと言ってるのかなって、あ、これは新天神域のこと言ってる、これはイエス様のこと言ってるのかなって、あのごちゃごちゃにね見えるような場面もあるかもしれないし、一つの言葉で両方のことを意味していることもある、そういうですねものだってことを理解してくださると、ああ、イザヤ書がこういうことだったのかってもうちょっとよくわかるかもしれませんね。そしてまた後ろを振り返ると何があるかというと、神様の大きな救いの御業である出エジプトの出来事があるわけであります。エジプトの奴隷であったこのイスラエルの民が神様の意によって解放された、この出エジプトの出来事、この救いがこの背後には、この振り返ったところにあるわけですよね。それらのことが本当にこの入れ替わり立ち替わりに出てくるのがこのイザヤ書なんだってことをご理解いただけたらいいかなというふうに思うんです。そしてこの今日の、説教段になってますけれども、救いの井戸から水を汲む、あなた方が喜びを持って救いの井戸から水を汲む、この言葉もこの出エジプトとバビロンからの解放、これを指して言っている、そういう部分もあるわけですね。でもこれはまあユダヤ人の歴史の中で起こった出来事、神様の救い、本当にこの救いの意図っていうのは、神様が本当にイスラエルの歴史の中でこんなことしてくださった、こんな素晴らしいことしてくださった、あなたの人生にも素晴らしいことしてくださるよ、そのことを語っているとともに、その向こう側にあるもっと大きな救い、言うこと聞かないんですが、これですね、イエス様の十字架による救い、救いの完成、新天新地、本当にこのことを指しているもの、その両方の意味があるわけです。この二つの側面があるわけであります。ですから今日はこの二つの側面を分けて考えたら、ああ、分かりやすいかなと思ったんですね。今日はこの二つの側面での私たちがこの救いの井戸から水を汲むという意味をお話したいと思うのであります。まず第一が、荒野の中でのイスラエルの民を満たす神。荒野の中でイスラエルの民を満たす神。ということでお話をしたいと思いますが、あの皆さん、あの、フォークダンスでマイムマイムっていうのをご存知ですか？聞いたことありますか？日本のフォークダンスではもうトップいくつに入るような有名なあのフォークダンスなんですけど、マイムマイムマイムマイムマイムあれマイマイマイマイマイムベッサンソンとか言うじゃないですか。あれ、あのなんとですね、この言葉なんです。この言葉、あなた方は喜びを持って救いの井戸から水を汲む。このマイムという言葉はヘブル語で水であります。あの喉が、あのね、喉が渇くと、この地域であります、乾燥地帯でありますから、このマイムっていう、この水、水をくれて、マイムっていうのもですね、あの、水、日本語みたいに水とか英語みたいにウォーターとか言ってるとです、喉渇いちゃう。だからユダヤ人の人たちはこのマイム、最初も口閉じて、終わった後も口閉じてマイムっていう、そうですね、本当にこの、 あの、 口の中からこの水が出てかないようにマイム、水が大切なんだって、そういうこの、こういうこの言語的にもあるそうでありますけれども、このマイムマイムの歌詞がこの歌に、このマイムマイムをですね、このユダヤ人のこの水、井戸を見つけた、この水を見つけた乾燥地帯で、この水が貴重なところで、この水を見つけた喜び、それを本当に踊った踊りであります。あなた方は喜びを持って救いの井戸から水を汲む。またですね、この、聖句はですね、カリオの祭りで読み上げられたと言われていますね。ちょうど今日までカリオの祭りですね。そうですね。今日までカリオの祭り、スクートっていうんですかね。スコートですか、スコートですかね、あの これは仮の仮色、何かというと、テンポラリーシェルターですね。仮色っていうのは何か、どういうことかというと、仮色っていうのは仮色の祭りってどういうことなのかというとですね、ユダヤ人のこの先ほどの絵で振り返った方ですね、この出エジプトの出来事を振り返って、この出エジプトの荒野での40年間、荒野で私たちの先祖は40年間荒野を旅した、その中で神様は私たちの必要をいつもいつも満たしてくださったんだ、いつもいつも満たしてくださったんだということを、この記念するお祭りであります。仮色って、そのシェルターを立てて、私たちの先祖はこのようなシェルターで、この仮のシェルターで、この生活したんだってことをですね思う、その中で神様守ってくださったんだ、この祖先たちの先祖たちの苦労や苦しみと、その中で神様が守ってくださったんだ、それをお祝いするお祭りであります。ですからこのイザヤ書十二章はまさにこの仮色の祭りにぴったりだったわけですよね。神様は、私たちはこの砂漠の中を歩いてった、私たちの先祖は砂漠の中を歩いてった、その中で救いの井戸を見つけて、本当に命の井戸を見つけて、生きるか死ぬかという、そういうような中で、本当に私たちは水を汲んで、私たちの先祖は水を汲んでって、そのことを本当に喜んで感謝をして、お祭りを過ごしたわけであります。神様はエジプト、このイスラエルの民がこのエジプトから出て解放されて、あなので40年間過ごしている間、いつもいつも天からマナという食べ物を降らせて、こんなところから水が出るはずがないだろうという岩から水を出されて、そして彼らを養われた。神様は私たちにとってこういう方なんだよ、私たちのことをこれからも守ってくださるんだよ、そのことをイスラエルの人々は次の世代、次の世代、次の世代へと語り継いで、なんと出エジプトの時代から3500年、今もそれを語り継いでいるのであります。その神様は私たちの一歩一歩も守ってくださる方であります。神様はバビロンの土地でも守ってくださいました。バビロン捕囚の中で本当に苦しみの中にある民も守ってくださいました。ダニエル書を読むならば、ダニエル書の中でイスラエルの人々が神様第一で歩んでいく、神様こそが第一なんだって、神様に従っていくんだって、神様を第一としたら火になり込まれるぞ、お前たちこの像を拝まなければ、先ほどの子供たちのお話の時もそうでしたけれども、この像を拝まなかったらお前はもうこの火に投げ入れるぞ、そういうことだってあった。この王様以外の神にお祈りをしたら、王様以外のものにお祈りをしたらライオンの穴に投げ込まれるぞ、そんな法律だって作られた時だってありました。めちゃくちゃな時代であります。でもその中で彼らを守られたのであります。そしてイスラエルの民をバビロンから解放なさるときに、本当に神様はあのイスラエルの民をエジプトから解放して荒野の中で守ってくださったように、私たちの先祖をそういうふうに守ってくださったように、私たちをも本当に解放して自由を与えてくださるんだ、その経験をしたわけであります。その神様は私たちに対しても同じように祝福を与えてくださる。皆さん、私たちはね、ご利益宗教を信じているわけではないです。神様にお祈りしたら何でもいいことがあるよって、何でも叶えてくれるよって、そういうことを聖書が語ってるんじゃないです。でもね、もう本当に振り子が極端になる、極端に振れるって感じでしょうか。いや、もう神様、私たちの心の中の問題しか興味ないから、私たちの心に力与えてくれるけど、 この頃に、もう日常的なことは神様そんな祈りなんかそんなこと祈っちゃダメな、そんなことないんです。私たちの日々の歩みの中で、私たちのこのイスラエルの民を養ってくださった神様は、私たちをも支え、私たちに必要なものを与え、私たちに歩む道を導いてくださる神様です。無力な神様で、私たちの痛みを分かってくれる神様、それだけじゃなくて、本当に私たちと共に歩んでくださって、私たちに必要な力を与え、私たちに必要なものを与え、必要な力を与えてくださる方です。私自身も本当にそのようなことを経験させていただきました。もう本当に今そういうことはあんまりないんですけれども、日本で牧師として働きを始めた頃はですね、もう本当にこの先どうなるんだろうかなという生活をしていました。いや、アメリカ来てからも学生として歩んでましたから、本当にこの先どうなるんだろうかなという生活をしていました。この200ドルでどうしよう、そういうような日々を過ごしたことだってあります。でも本当にその中で神様が、ああ必要を与えてくださったな、神様は本当に今日本当に必要なものを与えてくださったんだなという経験を何度も何度もしました。お米がハッと届けられた時だってありました。誰かわからないけれども、神様が与えてくださったんだなって感謝したこともありました。私自分のことを思うときに、本当に自分が生まれたときにこの神様がそれをしてくださったことを思い出します。両親が本当に大変な中で、お金がなくて出産費用が払えない、うちの両親、また私は聞いた話でありますから、自分の経験ではなくて聞いた話でありますけれども、私が生まれる時の話であります。祈祷会の後、教会の、平日の夜に祈祷会を持ってたんですけれども、祈り会の後、本当泣いて祈ったって、みんなが帰った後、神様お金ありません、どうしてですか、あなたのために頑張ってるじゃないですか、なんで神様は必要を満たしてくださらないんですかって、いや貯めてたんだけど全部急な出費があって全部なくなってしまったそうであります。でもその後泣いて祈って、本当に涙が枯れる前に、さっき祈り会から帰ったばかりの一人の若い女性が、先生これ出産のために使ってくださいって、封筒を持ってきたって、そこには出産のためのちょうど必要な額がそこに入ってた。うちの、父が言ってるんですけど、本当に泣いたって、それは嬉しいから泣いたんじゃない、自分はなんて不信仰なんだろう、なんてこの神様に対して文句たらたら言ってたんだろうって、神様はこんなに準備してくださっていたのに信じられなかったんだろうって、自分が情けなくて泣いたって父が言ってました。そのことを聞きながら、神様は私が生まれる前からそのように本当に養い支えてくださったんだなってことを感謝しました。この神様はこれからも私たちの日々の必要を、日々の力を、日々のこの歩むべき道を与えてくださらないはずはない。イザヤ書の43章に、私は神様はもう道を開いて、私はもう新しい道を開いている。あなた方はそれを知らないのか、それに気がつかないのか。私たちの道を神様は開いてくださっている。本当にそのことに感謝していこうじゃありませんか。それを本当に信頼して歩んでいこうじゃありませんか。今本当に行き詰まっている。私の道はこの後どうなるんだろうか。その中にいらっしゃる方がいるならば、本当にこの神様を信頼してください。神様は御業をなすことがおできになる方です。2番目のポイントに進んでいきましょう。イエスによって、私たちを満たす神。イエスによって私たちを満たす神。先ほどのこの山の向こう側の大きな山ですね。皆さん、 バビロンからの解放素晴らしいです。この出エジプト素晴らしいです。ああ本当に私の生まれた時に神様がしてくださったこれのことも素晴らしいです。本当に神様は素晴らしい方だと思います。でもイエス様によって私たちを救ってくださった、イエス様によって私たちを満たしてくださる、これに勝るものはありません。私たちの日々を支えてくださる神様、私たちと共に歩んでくださる神様、素晴らしいです。必要を満たしてくださる神様、支えてくださる神様、素晴らしいことです。でもそれで終わりではない。もっと素晴らしいものを神様は準備していらっしゃる。もっと素晴らしいものを神様は与えてくださる。皆さん、このカリオの祭りの日にイエス様はこのことをおっしゃったんです。この祭りの終わりの最後の、ま、祭りの終わりの大事な日って書いてある。この祭りってこのヨハネによる福音書のこの7章を最初から読むと、これなんとカリオの祭りって書いてありますね。カリオの祭り、まさに今このユダヤ人の人たちが守っている、まさに今日ですよ、最後の日ですから。2000年を超えて本当に今日ここを読むように神様導かれたんだなと思いますね。祭りの終わりの最後の日にイエスは立って叫んで言われた。誰でも乾くものは私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。これカリオの祭りの最後の日、どんなことが行われていたか、イスラエルでどんなこと、エルサレムでどんなことが行われていたのか、いろんなことがあったんですけど、柳の木がですねあったとか、いろんなことがあるんですけども、一つのこのすりこしの祭りの中の出来事に、祭司が白アムの池って聖書に出てきますけれども、白アムの池っていうのはこのエルサレムの深いところにあるらしいですね。この深い下っていったところにあるらしいんですけど、その下っていったこのシルアムの池から水を汲んで神殿に水を持って、その水を持ってた、その時にこのイザヤ書の12章を読んだそうですね。あなた方は喜びを持って救いの井戸から水を汲む。人々はエルサレムに集まってきていました。お祭りだ、お祭りだって本当に喜んで集まってきていました。そしてこの祭司はこのきらびやかな衣装を着て、もう本当にこの美しい衣装を着てですね、両々しいって言ったらいいんでしょうかね。もう本当に立派な宝石のたくさん散りばめられているこの衣装を着て、金の柄で水を汲んで、そしてこの歌を歌いながら、あなた方は喜びを持って救いの井戸から水を汲むって。で、そう言っている人々がいるところでイエス様は声を張り上げて、ね、叫んで言われたって言いますから、声を張り上げて、あなた方の中で乾いている人は私のところに来て飲みなさい。何事かと人々は思ったかもしれませんね。だけどビビッと来た人はビビッと来たと思いますよ。金の柄に水を汲んで、これが何になるんだろうか、これが何になるのか、これによって俺たちなんかあるんだろうか、そういうような本当形だけになっていたこの人々に対して、誰でも乾いている人はいないかって、あなた方の中で乾いてしょうがない人はいないかって、私のところに来なさいよって、私こそ命の井戸だよって、救いの井戸だよって、私から水を飲みなさいよって、これ聖霊だって書いてありますけれども、私から聖霊を受けなさいよってイエス様おっしゃったんです。この救いの井戸、彼らにとっては白アムの池、それだったかもしれません。それが救いの井戸だと思ったかもしれません。ある意味そうだったと思います。このイザヤ書を読んでると、イザヤ書何回か後に読むところだと思うんですけど、イザヤ書を読んでいくと、ヒゼキヤ王がアッシリアのの国に攻められた時に包囲されて、もうダメだ時に本当に神様に求めるんですよね。神様助けてください、もう私たちダメですって叫ぶ時に、神様助けてくださいと叫ぶ時に、この神様助けてくださった、そのことがこの詩編の46編の
神は我らの酒どころを力でやるという詩になったと言われますけれども、そこにこういうふうな言葉がありますね。一つの川がある、その流れは神の都を喜ばせ、聖なる糸高き者の聖なる住まいを喜ばせる。神がその中にいるので都は揺るがない。神は朝早くこれを助けられる。一つの川がある、これはエルサレムを支えた川、地下の水脈、これがシロアムの池に流れ込んでいたというふうに言われています。だから完全に間違いではない。このシロアムの池が救いの井戸だって間違いではない。でもそれをはるかに超えた、そう、本当の救いの井戸、それはイエス様ご自身なんだ。本当にはるかに超えた、このシロアムの池が自分たちを救った、これはすごい、本当にこれは命の水なんだ、これは救いの井戸なんだ、それはいいでしょう。でもそれをはるかに超えて、イエス様が私こそ救いの井戸なんだよ、この聖霊を飲みなさいよ、この聖霊を受けなさいよというふうに人々を招いたんです。このイエスという救いの井戸から水を飲むときに、私たちの腹から生ける水が流れ出ると約束されています。皆さん、そのような意味をしたいと思いませんか。単純なメッセージだと思いますけれども、イエス様飲みなさいっておっしゃった、救いの井戸から水を飲みなさい、私が救いの井戸だよって、私が渇いてる人いませんか、私から飲みなさいよって、そしたらあなたの腹から生ける水が流れ出るよって。皆さん、私たちが本当に腹から水が流れ出るような歩みしたいと思いませんか。皆さん、私たちが朝起きて出てくる言葉何ですか。私たちが家族との会話の中で、友人との会話の中で出てくる言葉は何ですか。お腹の底から生ける水の川が流れ出るような歩みをしていますか。私は本当に昨日のメッセージをですね、もうこの聖書のメッセージは本当にクリアです。単純です。イエス様が井戸ですよ、そこから水を汲みなさいよ、そしたらあなたの内から水が溢れ出るよ、もうこの水を飲みますなさいよまではいいんです、その後ですよ、あなたのお腹から水が溢れ出るんですよ。準備をしながらですね、私はどうかなって思った、私は腹から水が流れ出てる歩みしてるかなって。だから昨日の夜ここに来て、教会に来てまたお祈りをしていました。神様、神様どうしましょうか。メッセージはクリアです。本当にイエス様が救いの井戸だ、それはクリアです。この命の水は聖霊様だ、これはクリアです。でも私自身はどうですか、私はどうでしょうか。神様どうか助けてください、どうか私のうちにあふれてください、どうか私から命の水があふれ出るような、そういう歩みをさせてください。そしてあなたが祝福してくださるのに私は帰れません、お祈りをしていました。その時に導かれたのが、このイエス様の言葉もう一回読みなさいって導かれた。誰でも乾くものは私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れているであろう。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れているだろう。私を信じる者は、私を信じる者は、これが約束なんだって。条件はこんだけ祈ったらとか、こんだけ求めたらとか、こんだけ頑張ったらとか、こんだけこの中にあるものを全部この清めていただいたらだ、そんなこと何も書いてない。私を信じるなら、 私を信頼するなら、ああ神様にはその力があると信頼するなら、あなたのうちから生きる水が流れてるんだよ。イエス様を信じるときに、イエス様を信頼するときに、私はあなたを信頼して、あなたにが私のうち私の腹から水が流れ出るんだって、そのことを信頼するならば、皆さんイエス様信じてますか？ならば神様はあなたのうちから命をの水を溢れ出させてくださるのであります。いいですか？聖書は一生懸命祈ったらとか、立派な人間になったらとか、悔い改めてない罪を全部思い出して思い出して思い出して全部思い出して全部全部悔い改めたらと言ってない。イエス様を信じたらです。イエス様を信じようじゃありませんか。イエス様を信頼しようじゃありませんか。あなたも命の水があなたの内側から溢れ出る、そういう歩みをするんだって。これは私たちの力ではない、神様の力なんだ、神様の御業なんだって。皆さん、神様あなたを用いようとしていらっしゃる。あなたの腹から流れる水で周りの人々も祝福されるような、そういう歩みをさせたいと願っていらっしゃる。神様あなたを用いるために、あなたの会社に送られる、あなたの内側から溢れる水を持って、あなたの職場を満たすために。大変なことがあるかもしれない、本当にもう勘弁してくれってことが起こるかもしれない。でもその勘弁してくれって状況に押し流されるために、あなたはそこに送られてるんじゃない。あなたの内側から溢れる水が周りに溢れていくために、あなたはそこに使わされてる。あなたの家庭もそうであります。学校もそうであります。この地域社会もそうであります。このニュージャージーに、あなたがここに導かれたのは、ニュージャージーの日本語を話すコミュニティに、あなたが使わされたのは、あなたの内側に、あなたがイエス様を信じて歩んでいくときに、あなたの内側に命の水があふれて、周りにあなたの腹から流れ出るんだよって。そのような歩みを神様はさせようとしてるんだよって。教会もそうです。あなたを用いて、あなたの内側から溢れる水が流れ出る、そういうような存在としてあなたを用いるために、あなた、神様はあなたをここに導いてくださったのです。あなたの存在は、あなたの周りの人々にとって、この生ける水を伝える、運ぶ器であります。だから用いていただこうじゃありませんか。この救いの井戸から水を汲もう。本当に救いの井戸分かってる、もうイエス様、この水、聖霊様、本当にそれによって私たちに満たされて歩んでいこうじゃない、ありませんか。皆さん乾いていますか。乾いているならイエス様の声を聞きましょう。一生懸命祈ったらじゃないんです。いや、祈ったらいいんですよ。祈ったら祈りましょう。本当に祈りましょう。で、祈り大切です。でも、私、こんだけ祈ったから神様満たしてくださった。いや、そうじゃない。私たち、神様を信頼したから。神様が私を満たす。私の内から溢れる水が溢れる。そのように信頼したから、私たちは満たされる。私にも命の水をください。そう言って出ようじゃありませんか。いやいやいやいや、私はダメですって。先週も話しましたけど、この大きな石が墓の前にこの塞がってるかもしれない。その石を取り除きなさいって神様おっしゃる。石を取り除きなさい、信じる者は神の栄光を見るって。いや、もうその勘弁してください、そんな私はそこまで無理ですよ。だって今まで神様に一生懸命お祈りしたけどダメだった。いや、そんな、そうかもしれない、でも信じてその石を取り除きなさい。あなたが、あなたのこの信仰を塞いでる、あなたのこの神様の命があなたのうちにあふれるのを邪魔しているその石を取り除けようじゃありませんか。神様はあなたのうちを満たし、あなたのうちをからあふれる泉を湧き出させ、その川が生ける水が、川が生ける、その腹から生ける水が川となって流れ出る、 そのような歩みをさせてくださるのであります。信じますか。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、条件は一つだけです。信じ、私を信じる者が聖書に書いてある通り、その腹から生きる水が川となって流れている。あなたを信頼します。いやー、私なんかもう本当にこんなんでダメなんじゃないかって、ダメなものに神様の御業がなされるのが福音であることを感謝します。本当にそうです。弱い私たちにあなたの力を満たしてください。私たちは本当に私たちのうちには力はありませんから、私たちのうちにはこの泉はありませんから、本当にあなたの泉が必要です。本当に私たち雑巾を絞るように一生懸命絞って絞って絞って絞って、なんとか水が出てきましたって、そんなんでそんな歩みをしていきたいとは思いません。本当に内側からあふれるこの命の水があふれる、力があふれる、この川が流れ出る、そういう歩みをしたいと思います。どうかしよう、あなたを信頼しますから、あなたの御業を成してくださいますように、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。